皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月8日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、世界バブルが崩壊すればです。いよいよですね、この世界のバブル崩壊もですね、本格的なものになってきたという感じがするんですね。というのはですね、この一見その株価そのものはですね、まだ高いように見えますけども、その水面下で中央銀行もですね、特にアメリカですね、もういよいよ利上げなんて言ってくるし、車を売れなくなってくるし、だから日本も J リート、あれの価格が上場した時の価格がですね、IPO の値段を下回ってるでしょう。まああんな感じでですね、不動産もどんどんピークアウトしてきてんですね。で、アメリカのダウもあんまりもう上がらなくなってきまして、少しずつ下がってきてますよね。結局だからそのバブルの崩壊っていうのは、無理をして上げてもやっぱ上がらなくなるところってあるんですよね。そこになんかショックが加わったときに、特に体制を変えるショックが加わったときに、元戻らなくなるわけですね。私はその前に、一番初めにって言いますか、まあ93年に出した本ですね。共感良き自然という本の中で、もうあの時の昭和のバブルは終わったと。二度とあの昭和のバブル時代の好景気は戻ってこない。したがってもうこれから先は御用達経済でないと、御用達の経営をしなければ絶対に生き残ることはできない。だからゲーム、仕事をゲームだと思って、ビジネスをゲームだと思って、お金と商品の交換だと、それどこまでたくさんできるかが仕事だと思っている限り、もうそれは救われることはない。仕事というのは問題解決であって、売り手と買い手がチームを組んで、だからこれものすごい信頼関係によってチームを組んで、で、お互いのその専門知識とか思いとか制約条件を出し合いながら、最高のものを作り上げていくと。あつらえて作っていく。これを御用達というと。で、御用達の経営をすれば、逆に不景気だからこそ、新しいことを、不景気だからこそ何かしなければならないって話になってくるし、イノベーションということを考えても、全くの一元さんにイノベーションしまして、新しいものを買いませんかって言って、まず振り向いてくれないんだけども、既存の納入先に、こういう問題を解決する、こういう新しいものが見つかりましたから、これやってみましょうと言えば、実はそれは結構乗ってくれる可能性があるんですね。だから、こう、バブル崩壊が起きれば、もうそこは御用達以外に生き残る道はない。例えば、そこでその後ディスカウントをやってみたって、もうそれは無理だと。あるいは、海外ならまだ拡張できるからといって、海外行ってみたって、まあ、所詮今と同じで、海外の拡張もいずれは止まって終わりになる。で、じゃあ国内はリストラだけやってると。リストラだけやってれば、今の東京電力や、東芝と同じようにですね、もう中身が空洞化しちゃって、立ってることすら難しくなってくる。まあ、こういうことなわけですよ。まあ、そうなってきたときにですね、まあ、特に日本なんかの場合は、もう御用達以外に生き残る方法がなくて、海外で拡張し、国内でリストラをするということをやってきた会社が、ここでばったりここで、もう前に進めなくなったわけですね。でもこの、もう少し世界の目で考えてみると、今世界のほとんどの国は、右肩上がりの含み益経営の時代をやってるんですね、まだ。例えばトランプなんかはですね、あれどっから政治資金出てるかっていうと、自分の財産ですよね。やっぱりこの右肩上がりの、特に不動産ですね。不動産の右肩上がりの中で財産をひねり出して、だって政治家やってるわけですよ。Google だとか Apple なんていうのもですね、所詮株価が高いからあんな祝ってるわけで、で、テスラもそうですよね。で、中国なんかもそうですし、中東なんかもですね、あれ油を狙うが、まだ多少ね、多少戻ったから、50ドル程度に、とりあえず一息ついてるだけで、飽きなってるものは油っていうものに変わりはないんだけども、油の値段が上がれば調子がいいし、下がれば調子が悪いという、非常にわかりやすいですね、こう、プライスリンクの、経済に、国になってるんですね。で、この含み益っていうのは、まあ、言ってみれば、値上がり益と言ってもいいわけで、値上がり益を、まあ、株価上がってる限りあれ全部飛ばせるわけですよね。時価総額っていうのがいつもあるわけじゃないですか。あれが実際に含み益ですよね。 あれを株を売っちゃったらそれが実現益になって税金も払わなきゃいけないんだけど、まあ大抵の場合は、それ売らないでずっと繰り越していきますから、ずっと持ち続けますから、これが含み益になっていて、不動産もそうですね、売らないで持ってればそれが含み益になってますから、まあこれが、まあその人の財産ということで、特にそれが右肩上がりになってれば財産が増えたなという話になってくるわけです。でもしかしですね、この日本なんかは1990年から始まるバブルの崩壊の後、もう30年ですね、今日になってずっと振り返って思うときに、このバブルが崩壊して、金融資産や不動産の資産、実物資産の値段が起こっちゃったと。その時に初めてその人の実力、その会社の、あるいは国の実力が見えるんですよね。実はその含み益って全部あれ竹馬なんですよね。竹馬乗っかってるだけで株価が高いとか不動産の値段が高いとかいうことで利益が出てるっていうのは、あるいは財産が多いっていうのは、それただ単に竹馬に乗っかってるだけなんですよね。で、この竹馬っていうのは、倒れるときはすぐ倒れちゃう非常に不安定なものなんですよね。で、やっぱり今世界を見てると、その金融バブルの上にみんな、金融バブルという竹馬の馬に乗っかっちゃってて、その竹馬が高いのか自分実力があるのか、全く分からなくなってるように見えますね。特に中国なんかを見てるとはっきり分かりますね。あれ完全に竹馬の中国の実力と勘違いしてるでしょ、自分たちをね。竹馬がなくなっちゃった時に、金融のバブルが崩壊した時に、それ自分の実力があったらなんかできることありますかね。アメリカでも中国でも今あの様子でね、何もないんじゃないかと思うんですよね。やっぱりああいうの見てると、その日本なんかの場合はもう30年近く前にバブル崩壊して、最初はどうしていいかわからない状況だったですけども、まあ今になってみるとですね、やはりもう今そのバブルの竹馬に乗ってない人や企業は随分増えたと思いますね。まあ日本の国内だとバブルに一番乗っかって、バブルの竹馬乗っかってるのは政府ですよね。1000兆の借金が竹馬でしょ。で、ああやって調達した金ばらまいてるのもですね、政府の権力実力だと錯覚してるわけですから。で、またその金をもらってる人たちも、それが実力だと錯覚してるわけですから。なんか日本の竹馬の第一はあの政府ですよね。二つ目が円安ですよね、これ。やっぱりこの為替誘導による円安ですよ。金融緩和による円安誘導ですよね。これで自動車会社が随分利益出してるわけでしょ。あれが竹馬ですよね。まあこんな感じでですね、国内の方も大きい竹馬があって、まああとはもちろん株なんかもそうですね。ただ株あまりやってる人いなくなりましたね。でも年金なんか株随分入ってて、日銀なんかも随分資産持ってるから、年金や日銀は株高の竹馬でとりあえず生きてて、あれ竹馬が倒れちゃったら潰れちゃうんじゃないですか、あれ。含み損になっちゃってね。まあなんかそんな感じで非常に日本も実は危ういものがあるわけですね。だからバブルが崩壊してから今日のことを考えるならば、とにかくこの竹馬に乗った、その生活、竹馬に乗った仕事、国の運営からいかに地に足のついたところに戻るかっていうところが最大のあれは私は課題だと振り返って思いますね。まあそのね、株価が高い、土地の値段が高いから俺はすごいんだと思ってる人ってのは、やっぱり時々出てくるんですね。今も時々いますよね。なんかその、金融市場が膨らんだから実力、膨らんだ分を自分の実力と錯覚してる人ね。で、あれちょっともう、ダメなんですよね。あれはやっぱりこの続かないわけで、だからいつもなんかその、そういう、竹馬、下駄が外れた状態で、自分はどれだけ実力があるのかということをいつもやっぱり考えて、自分自身を律して実力のこの向上に取り組まないとですね、それは私はやっぱりダメだと思うんですね。今回そのアメリカのその大統領の、アメリカのこのトランプ政権の閣僚の中にですね、ライアン・ジンキっていう人いるんです。この人はあのモンタナ出身の人なんですね。海軍の特殊部隊出身の人で、モンタナってご存知ですよね。カナダの国境のところにある、なんかものすごい田舎の、田舎の州ですよね。まさにカウボーイの世界ですよね。で、このおじさん本当そういう人で、 昔からこの人は、自分でその、プロモーションビデオも作ってるんですよ。で、我々が目指すアメリカって本当にカウボーイの姿が出てくるんですね。カウボーイって実は決してその、西洋劇の、いつも拳銃ぶっ放す荒くる男では全くないです。あれ、正反対ですね。カウボーイの世界っていうのは、あの世界を一言で言うならば、宮沢賢治の、雨にも負けず、風にも負けず、あの世界なんですよ。とにかくこの自然相手の仕事でものすごく辛いわけですよね。で、自然には勝てないでしょ、人間は。で、その中で、まあ寒くても腹が減ってもとにかく逃げることができない。で、しかし、絶対に弱音は吐かない。絶対に弱音は吐かないし、やるべき仕事は必ずやり遂げる。で、しかし人には寛容であって、温かい心を持ってるという、なんかそういう理想像があるんですね、あれ。それがカウボーイの世界で、カウボーイのカルチャーなの。本当のカルチャーはそこなんですね。それをなんかやっぱり大事にしてるようなことを大事にしたいって思ってるんでしょうね。だから、このジンキーが言っているそのビデオなんか見ててもですね、あ、なるほどね。ここがアメリカの原点なんて言われれば確かにそうだねと見てて思うんですよ。で、一方その、まあ、大都会の方っていうのは、やっぱり所詮は金なんだよね。だから、なんだかんだ言いながら、大都会っていうのは、その、バブルの下駄に、バブルの竹馬に乗っかってんですよね。バブルの竹馬に乗っかった、やはり生活であり仕事が、この民主党の地盤の、その、太平洋側、大西洋側の大都会には多いわけですね。だから、まあ、それで実力があると、我々のライフスタイルはゴージャスであると。我々は、なんかすごく、なんて言いますか、世界の先端を行ってると言っても、あれで竹馬が外れたらですね、全然その、どうにもならないんじゃないです。すべて金で買わなければならないし、何一つ自分たちでできないし、ただの右往の衆があそこにいるだけというふうになっちゃう可能性ありますよね。なくてもいいものばかりだと言えばなくてもいいものばかりですよね。なんか人気なんかのそのビデオを見てるとですね、その製造業っていうのはなんか本当に、家内製手工業ぐらいでちょうどいいんじゃぐらい、ちょうどいいんじゃないかってぐらいの感じですよね、あれ。まあだから、モンタナの生活とはそういう部分もあるのかもしれませんけども、ああいうのを見てると、その、本当にバブルが崩壊してね、竹馬が本当に取れちゃった時、やっぱりそれはここから立て直すんだという話には、一番いい話ですよね、あれ。だからこう、日本のことを考えたって、結局日本はまだ運が良かったんですよ。1990年にバブル崩壊した時、まだ日本以外の国は景気良かったでしょ。だからあれで結構救われたんです。まだまだですね、ある程度海外と稼ぐことができましたからね、海外との商売で。でももう今となってはですね、今ここでバブル崩壊しても、世界中どこにもいい国ないじゃないですか。と、これはもう全く救われなくて、完全にこのシステムの終わりになっちゃうわけですよ。だから、こういう状況だと、まさにこの竹馬を維持存続させる方法はないんですね。で、トランプのこの、まあ、主張を聞いてるとですね、マネーキャピタリズムに対する思いってゼロですよね。マネーキャピタリズム、マネー資本主義を守ろうっていう意思は全くないんじゃないんです。で、あれ要するに、この、は悪の道具ですよね。金融テクノロジーなんかについてはとんでもない話だと非常に厳しいことを昔から言ってますもんね。まあそれ決して間違いじゃないと思いますよ、あれ。結局なんか金融テクノロジーと、それからその中央銀行のね、まあマネーサプライの拡大っていうのが、結局金を入れてテコの原理で膨らまして竹馬を高くするという、そういうなんかオペレーションを生んでるんですね。これがもう1980年ぐらいからやってるわけですよ。ボルカあたりからですね、ボルカ FRB 議長あたりからそうですよね。それまでの金利の規制をやめて、マネーサプライを、金融政策の目標にするようになった頃からこうなってるわけね。マネーサプライを金融政策の目標にして、同時に当時、スワップ取引からデリバティブズが実用化してったでしょう。あれを使って、このテコの原理で金を膨らませるわけですよ。で、株式にしろ、国債にしろ、社債にしろ、まあ、最後は不動産ですね。まあ、20年ぐらい経ってから不動産の値段をこうずーっと持ち上げていく。ジャッキアップするように持ち上げて、そのうち風船のように膨らませて。まあ、これが竹馬で、 この竹馬の上にアメリカは全部乗っかっちゃってて、で、この竹馬がやらに贅沢になってたんで、我々は強い国だとか言うんだけども、たまに竹馬がこう、倒れんだよね。そうすると時々大暴落するわけです。ずっと慌ててまた竹馬を作り直してですね。で、我々やっぱこんな高いところにいると、もうダウなんか2万1000ドル超えたんだと、なんかすごいぞと、この竹馬見ろと。竹馬見ろと言わないんだよね。我々実力あるのを見ろと言うんだけど、実際竹馬で、最近みんな分かっちゃってるから、あんなに上がっても誰も買いに行かないわけですよ。これ全部竹馬だろうと。バブルだろうと。さすがにあそこまで来るとみんな気がつくわけですよね。だからトランプ、これ竹馬を倒す気なんじゃない？そのさっきのそのライアン人気のこともそうだけども、竹馬なんかとんでもない話だと。地に足をつけて、もっとハンブルに行けと。素朴に行けと。ね、キリスト教の精神でもっと素朴にやり直せと。いうことなんじゃないかと思うんですよね、あれ。いやー、だから、FRB とトランプは激突コースでしょう、おそらくね。まあ、でもそういうふうに考えたときですね、もうこれ、まあ、竹馬必ず倒れますから、その時に見える世界っていうのは今と全然違うわけですね。もうなんかやっぱり竹馬がなくなっちゃうと、それこそその、ね、新幹線が途中で止まっちゃってしょうがないから線路の上を歩いたときみたいな話で、時速300キロと、それから時速4キロのこの差みたいな橋になるわけですよね。ねえ、時速300キロで走るのと時速4キロで歩くのでは、到達距離に全然違いがあるじゃないですか。所詮今こう、金融の竹馬、マネーション主義竹馬が倒れちまうっていうのは、同じぐらいの差になるわけですよね。だから、まあ日本なんかの場合はですね、実は、そうは言ってもこの、まあその竹馬がもう折れて30年近くありますから、結構ですね、自力で歩ける人増えてきてるんですよね。自力でなんか行動できる人増えてきていて、だから我が国はなかなかすごいもんですよ、これ。でもまあこうなるまで、あの時考えると、90年の株の暴落から7、8年かかりましたよね。まあ5年ぐらいで気がついた人は結構気がついてましたけど、結局7、8年かかって、まあ竹馬のない経済の再建ということで、本格的になってたような感じがするんですね。あの企業も全部含み益出すことになっちゃって、含み益担保に金借りてた人は金返す羽目になっちゃって、で、そこからですよね。だから、まあ、7、8年かかったと思うんですね。でもまあ、そこから、まあ、7、8年かかったんだけど、まあ、そこから20年ぐらい経ってますから、まあ、やっぱりそれはなかなか立派なものになってきたんじゃないですか。だから、やっぱり世界もですね、ちょっと時間かかるかもしれないけども、やっぱこの竹馬のない生き方に戻るはずで、で、日本もそうですよね。なんかその、自分の会社の株価の時価総額が高いから、すごい会社だと思ってる人結構いるし、それから自分がなんか年金とかあるいは財産持ってて、で、それ株価って膨らんでるから自分は財産持ってると思ってる人結構いるわけですよね。あるいはなんかそういうバブルで膨らんじゃった人たちの企業間の取引やってて、で、注文があって、さばけてるから、自分は仕事の実力があると思ってる人って結構いるわけですよね。その辺の勘違いがですね、こう修正されていくわけですよ。で、その勘違いが修正されていく中で、やっぱり本当に実力ある人に世の中のリーダーシップは変わっていくわけですね。さっきのそのライアン人気もそうだけども、やっぱりその、竹馬は竹馬だと気がついてる人って全然別のところにいて、本当に実力を持ってる人ってやっぱ別のところにいるんですよね。これがやっぱ入れ替わってくるわけですよね。だからやっぱりもうなんか私、本当に昔から直感で思ったんだけども、アメリカはこれは大草原の小さな家からやり直すしかないんじゃないかと思ってましたけども、今回ライアン・ジンキのあの、ビデオを見てですね、で彼がその、ね、シルク、あの、カウボーイハットと、それから、馬に乗って初登庁したのを見て、いや、これは間違いないなと。これで、民主党の地域のとこで、株がね、暴落して、竹馬が外れたら、それは残るのは、あの世界だけだな。ライアン人権が言ってる世界だけだな。しみじみなんかこう、思うんですよね。まあ、日本もですからね、やっぱり、ね、地に足をつける生活とか仕事は大事ですね。東京で宙に浮いたような竹馬生活していても、なんかもう未来は見えないかもしれない。やっぱり地に足をつけて、食べるものは自分たちで作って、そしてやっぱり、あとはできることは自分たちでやっていこうと。で、それを基本としてその上にイノベーションとか、新しいことを組み合わせていけばいいわけだから、まあ日本はなんかそうやってね、あの、カウボーイの世界に行けないものっちゃうことは、それはないと思いますよ。ここまで来てますから。 でもやっぱりなんかこう発想としてね、便利な宅配に乗ってることが人生の幸せっていうことはもうちょっと思わない方がいいかもしれないね。便利な竹馬に乗っかってると、あれ竹馬が折れて壊れた時に痛いですよね。結構下に落っこっちゃってね。まあ、そんなことを感じるんですね。だから改めてこの人の教育っていうのも、ちゃんと人を育てるっていうことの意味ね。竹馬をターフすることではないんだってことですよね。やっぱり本物のその実力を高めるってことが教育なんだっていうことを改めて考えて、まあいろんなシステムを組み直すことがこれから必要だろうなと、まあ、そう思っております。というところで今日の藤原直也の21世紀はみんながリーダー、世界のバブルが崩壊すればということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。